アガリスクエンターテインメントの
森エンジェスラジオ。
はい、森エンテスラジオ1月15日の回ですね。企画が変わって4分割されているの2発目ですね。朝越し会ということで、はい、本日の参加者がアガリスクエンターテインメントの朝越しと
田島と
富坂です。
イエイ、少ね少ね上にメンバー増えてすぐの回でこの子さんども、非常に寂しい感じで今日はお送りしましょう、お送りしますが、はい、もうあれですよ、デビッドボーイ死にましたよってことしかないですよ、最新ニュースとしては。
最新ニュース、
はい、いやこれすごいんだよ、デビッドボーイの話をするけど、
うん、
まあ、本編と全く関係なく、
うん、
要するにね、10日に亡くなったんだけど、
うん、
日本では8日にアルバムが出たのよ、最後のアルバムが、遺作が。でこれほぼ世界同時公開、1月の頭にアルバム出るよっつって、
うん、
で出てすぐ亡くなったんだよね。遺作も遺作、
本人どのぐらいまでそれ意識とかあったんだろうね。
でも18ヶ月闘病でしょ、うん、アルバムの制作期間考えたらさ、全然やってる最中に、まあ、
そこからかもしれない、ね、
そう、告知があってとかでも全然ありえるでしょ。
途中で死ぬかもしれんかったっ、
だから間に合わせたんだよね。
うわ、すげえな。
だから俺は間に合わせてさ、あとは思い残すことはないって言ってのパターンでしょ、う
ん、すげえ。
でも余命宣告されたらさ、なんか最後になんか作品作るかみたいな感じにはでもなりそうだよね。
まあわかんないけどね。いやで、しかもそれがすごいのが、別にもう彼のキャリアとかだとさ、
うん、
もうなんかベストアルバムとかでいいわけよ。
ああ、はいはい、
昔の曲の焼き直しとか、ね、じゃない、全然そのアルバム、俺もまあまだ視聴ぐらいしかしてないし買ってないけど、うん、あの、まあ、いろいろ PV とか見たけど、
うん、
そのさ、若手のアーティストと一緒に超実験作やってんだよ。
へ
ぇ、かっこよすぎる。弱い69だぜ。にして新しいことやるっていうだけでかっこいいのに、若手とやってさ、その音楽の幅広げようってまだ思ってるのがね。しかも69で死ぬから、もうなんてロックなんだという、そこまで落ちまでついちゃうっていうさ、ね、しかもその個人的なあれだけど、イエローモンキー再結成の話が出て、
うん、
この後っていう、このね、日本でね、まあジギースターダストっていう、まあ、アルバムでありコンセプトアルバムであり、そのデビッドボーイが一時期ジギースターダストっていうキャラクターに扮してライブとかやってたのよ。一時期だけ、これ期間限定でやってたの。俺はジギースターダストだっつって、でバンドも新しく組んで、スパイダードフロムマーズっていう、それでアルバム出してやってた時期があるんだけど、それを見て衝撃受けて、俺もジギースターダストになるって言って日本で音楽を始めた吉井和也率いるイエローモンキーが再結成した直後にデビッドボーイが亡くなるという、なんかこの運命を感じずにはいられない1月の頭。そして中村慎介退団
ね、
ね、
そう、スワマ怪我、三冠返上
もう本当に明暗が
もうこれ全然なんか、いやロックからプロレスの話したけど、そうなんですよなんだろうこれさ、だってさ、中村慎介対談ってさ、もうなんだろうね。
しかもまあそれもさ、それはちゃんとね、ちゃんとっていう、
まあダブルダブルに行くっていう、ね、で新日本もみんなもう今までありがとうと、中村がいなくなってもむしろ新日本は大丈夫さ、岡田の時代さってなってるんだよ。
うん、
スワマのね、スワマのね、欠場とね、三冠返上に関してはね、もう全日本ファンとしてはもうなんだろう。
だってさ、こう結構対談して、
そう、
俺ちょっと事務業を辞めて選手に専念してこの団体をって言って、
1月2日にベルト取って俺が全日本を何とかするっつったら、もう、
まあ、もうって一番思ってるのは本人だ、
本人
だよ。もうでももう一個あるプロレス界で言うと、さらに、
うん、
あのよしこが公の場に姿を現すっていう、
うん、らしいね。
そう、
もう誰だ、
あの高橋七重っていう、まあ、
うん、
よしこの先輩格でスターダムでずっとやってた人が、
うん、
新団体旗揚げして、うん、それで田中将人とメインゲートでシングルマッチやるっていう、まあ、田中将人っていう人も、高橋七重っていう人も分かんないかもしれないけど、田中将人っていうのは、今日本で一番、あの、強い人です。今日本で一番強い人の一人です。と、男子と女子がやるっていう試合で、突然客席で見たであろうよしこが、立てない七重に声をかけに来るっていう。
へぇー。
でも、場内騒然。どうなるんだっ ていう矢先のスワマの怪我っていう、もう心が乱れております。でデビッドボーイ死去という、もうどうしていいか分かんない、ね、そんな近況です。
アガリスクは最近何してるのって話だよね。
そんなことはよ、デビッドボーイが亡くなったことです。あれでしょ、新作をなんか富坂君が立て続けに書くことになったっていう。しばらく書かないって言ってたんだけどね。何本書かれてんの今。
シムジャックのやつと、うん、あとまだ情報公開になっていないあの脚本だけの仕事が実はこの間決まったっていう、
は
い、
お
尺としては
1時間強ぐらいか。
1時間強1本と、まあ、2時間ぐらいの普通の尺の1本っていうのを、
ね、まさかの、
うんね、受けたの自分でしょ、受けたの自分でしょっていうのはありますね。あとまああの無事というか演舞にも乗ったり、そう、それの話まだあんまり出てないよね。
確かに
演劇ブックに取り上げていただき、まあちっちゃい記事ではありますが取り上げていただいて、ね、なんかね、俺はこの間見に行った後に殺人事件載ってたからさ、そう、それの後とかのページに載ってたからなんかすげえなって思って、ね、まあ大変、
買うしかないな、
三冊ずつ買っていただければ、
あ、そうあれだよ、確かにその今回の号の演舞ってあれじゃない、あの演舞のさ投票のやつついてる号じゃない、
そう。
せっかくだから今回買って、せっかくだから投票してお
いて、ああそうそうそう、ハガキがついて、
そうこれ聞いた人が3冊ずつ買えば結構な票になるんじゃない、
なるほどな、
なぜかスズメの涙だな、食べみかことかなってさ、
あのパルコの、
あのフルターランドと食べみかこのあれ、うん、興味高かったんです、まあいいや、まあそんな近況的なことを言っててもしょうがないので、じゃあコーナーいきますか、これちょっと緊張するね、このコーナー言うの。
お、
なんだろう。
泣き色ね。エコーかかんないから、なんとも雰囲気が出る。
そうね。
押したいね。これをね、レバーみたいな。
レバーをギュッてやりたいね。
レバーだけならあんじゃない。
レバーをやっていきましょう。はい、新コーナー。予習するは我にありと。まあなんか多分ね、みんなあんまり演劇に関係ないことをやると思うんですよ。
確かに。うん。
なので、
感じがある。
で、まあそんな、特にプロレスと、ぐらいしか趣味がない俺がそんなことしてもしょうがないし、ね、なので次回作とかアガリスクの今後の活動に関わるであろう関連作品とかを見て予習して、まあ話し合って見識を深めましょうという、
あ、なるほど、ね、
ただ真面目だけの
健全な
もうただ真面目なだけの
高いの先生、
遊び一切なしのコーナーですね。でまあ映画とか、まあ多分映画が多いだろうけどね、
関係するかどうかは分かんないでしょ、だって本編に、
そう
本編にはね、
ただまあなんかその要素でも抜き出してね、こういうのやりますよって言ったら、じゃあこういうのあるよっていう、
あのそれあれだよね、これ聞いてくれる人増えたらさ、みんなそれを予習して来てくれるかもしれない、
そうだし、こういうのありますよって教えてほしい部分もあるから、うん、ね、だしあのみんな行っても見ないでしょ、だからこういうのがあると見るんじゃないっていうのもある、
うんうんうん、なるほどね。
で今日はもう実はですね、この収録前に一本見てるんですよ映画、
うん、
はい、で次回作、これタイトルって次回作のって、
これね、あの決まってないんですよ、
決まってないでしょ、
カッコ仮で出したけど、カッコ仮がね早々に覆されようと今俺の中でしてるから、
カッコ仮だからじゃあ言わないってことで、
うん、
あれですね、
シムジャックプレゼンツのね、
うるせえな、ね、流してるラジオがうるさい、あこれあのフリー音源なんで、
そうなんです、あの大丈夫なんです、
フリー音源なんで大丈夫なラジオ流
して
る、まあじゃあ富坂君の方から簡単にあらすじを、新作の、
まあこれもうどこまでが決定してどこまでが仮なのか分かんないですけど、うん、これ多分初かな、初公開、これここでポロって言っちゃっていいの、まあ構想段階なんて言いますけど、
構想段階でいいんでしょ、
ツイッターとかでちょっと流したのだと、
うん、
あのナチスドイツ占領下の第二次世界大戦中のオランダアムステルダムを舞台にした、
うん、
パルス型シチュエーションコメディみたいなことを言ってましたけど、
うん、
これパルス型シチュエーションコメディってのは、まあ、俺が勝手に作った単語なんてあれですけど、まあ、要するにアガリスクのことを知ってる方にはエクストリームの中の部分とか、
うん、
シーンの語らいワイフゴーズオンの中の部分とか、
ワイフゴーズオン部分、
ね、てかまあワイフゴーズオンの、その、あの、うん、ね、レイクーになり、そうそうそう、
ダリーワイフゴーズオン
レイクーになり、一時期の三谷幸喜のやったような、
昔のやつだよな、
嘘ついてごまかす的、どんどんピンチに陥っていく型コメディのさ、まあ、あのジャンルなんですけど、ね、あれをまあやるときに、
まあ要するにあれでしょ、パルス×ホロコーストでしょ、
そういうことです、アガリスク作品だと大空襲イブとかとちょっと系統が近いのかもしれない、
うん、
構想のなんかあれね、 まあ、狙いというかとしては、うん、
方向性
そうですね、でやろうと思ってまして、
はい、
最初アンネの日記みたいなさ、
うん、
まあユダヤ人が隠れて住んでますよと、そこの中でのコメディみたいなことを考えてたんだけど、
うん、
まあそこに、うん、そこから考え始めて、いろいろとどうやったらもっと主人公がピンチになるかなとかを考えてた結果、
うん、
主人公はユダヤ人側ではないなってなって、
うん、
あのユダヤ人をかくまうとしたら誰がユダヤ人をかくまうときに一番ピンチになるんだろうと思って、
うん、
で考えたのは、まあナチスドイツの人がユダヤ人をかくまってるのがまあ一番ピンチだよなと思って、
うんうんうん、
ああいうコメディってああいうファルス型シチュエーションコメディで勝手に言ってるのって、まあ、要するに奥さんがいて浮気相手がいて、うん、でどっちもがさそれぞれの存在を知らないっていうのがさ一番ややこしくなるじゃん、
うん、
浮気相手が奥さんの存在知ってたらさ、うんうん、そいつが我慢するかそいつがブチ切れるかしたら終わりになるじゃん、
はいはいはい、
だけど奥さんは浮気相手の存在知らないし浮気相手は奥さんの存在知らないっていう、うん、両面にターゲットがいて両面に嘘ついてるようにするっていうのが割と肝なんですよこういうのって。フレンドショップまあ簡単にそういう話が作れるんだけど、
自動生成ですから。
そうそうそう。ってことを考えた結果、主人公が、あの、まあ、ナチスの人ですね。最初ナチスの軍人で将校にするかどうか迷ったんだけど、
うん、
ゲシュタポっていう、なんていうんだろう、まあ、秘密警察みたいな。
秘密警察ってよく訳すんだよね。ナチス秘密警察って訳すことが多いから。日本でいうと特攻とかに近い、ね、
そう内部の治安とかをさ取り締まったりするような、まあ、特にユダヤ人狩りとかをしてた人たちですよ、
はいはい、
ユダヤ人狩ったり共産主義者を捕まえたり、うん、同性愛者を捕まえたりそういうナチスの人種政策とかで、
うん、
そういうまさにホロコーストに関わってたというか
実行部隊だね、
そう捕まえてた側の警察の人が主人公で、
うん、
自分がそのゲシュタポであるっていうことを交際しているユダヤ人女性とその家族に隠しながらその人たちを周りからかくまうっていう、
はいはいはい、
嘘をついてるパターン、彼女たちに自分のゲシュタポであることを言うに言えない、
うん、
ってのと、
まあ、職場の
人とか近隣の人とかにユダヤ人をかくまってることを当然言えない、うんことをやっていく話、
はいはいはい、
かなと思って、
まあ、あとやることは大体いつもと同じ、
大体、
ね、うん、いやその状況下でいつもと同じことができるかどうかっていう、
まあそういう、
その戦い、
まあでも、ね、実験としてそれができるのはなんとなく分かってて、これどうやったらコメディとして終われるんだろうなっていうのは今謎なんだよ
ね。そこだよね。だからそう、
いやひどいことにしかなんないんでこれ。
確かに
な。
でまあそんな最新作タイトルまだ、まあ、未定の構想段階の作品ですが、うん、それに対しての関連作品として、
うん、
第1回 Life is Beautiful という
まあね、
まあもうこれだなと思って1回目はそのだってあれでしょ、ホロコーストかけるコメディって言った時の、
うん、
まあ最高傑作という評価でしょ多分世の中的にも、
うん、
ですね。 Life is Beautiful という映画を取り上げました。一応作品紹介を簡単に、
はい、
Life is Beautiful ですね。1997年、まあ、日本公開は99年なんですけど、イタリアの映画です。監督、主演、脚本、ロベルト・ベニーニ。
全部自分の。
全部なんや。
そうだよ。主演のあの人が監督も脚本もやってます。で、まあ、ユダヤ系イタリア人の親子の視点からホロコーストを描いた作品です。で、まあ、カンヌではグランプリ。アカデミー賞では、7部門ノミネート、主演男優賞、作曲賞、外国映画賞受賞。まあ、などなどもうすごいことですよ。あとはあれですよ、このローマ教皇が好きな映画に選ぶっていう、
あ
他はガンジーとシンドラーのリストっていうこれちょっと面白いよね。
すごいそれっぽい
でしょ。まあ
ここでいきなりねダイハードとか入って
るプラトーンとかね、ロッキーとか好きそうだけど、はい、まあロベルト・ベニーニの作品です。まあ、あらすじはもうみんな知ってるとは思うんだけど、まあ二次大戦前夜のイタリア、ね、イタリアでイタリア系のユダヤ人、あ、ユダヤ系イタリア人であるグイドという男が、まあ、女の子と恋に落ちまして、ね、小学校の教師ドーラと駆け落ちをしまして、息子のジョゼという ですが、まあ、その3人で仲むずまじく生活していますが、結局ユダヤ人狩りが起こりまして、3人は強制収容所に送られてしまいます。で、母と引き離され、不安がある息子のジョゼに対してグイドは、これはゲームであると、ママに会いたいと泣いたり、ね、大人に見つかったりしたら減点されると。でもそういうのをかくれんぼに成功していけば、ポイントがたまって1000点たまったら勝ちである。で、勝ったら、まあ、彼がずっと戦車のおもちゃが好きなので、本物の戦車が手に入って家に帰れるんだって、これはゲームなんだという嘘をつき続けますね。で、まあ、収容所の生活をそれで切り抜け、ね、ずっとグイードが息子のジョゼをこうの希望が失われないようにね、これは楽しいんだ、これは楽しいんだ、嘘をつき続け、まあ、最後に、ね、まあ、これも見てるからオチまで言いますけど、ね、グイードは自分の身を犠牲に、ね、息子を助け、まあ、息子と妻のドーラは無事助かります。それ最後にその戦車が、本当に連合国の戦車がやってきて助かるという、まあ、非常に映画雑誌とかでもね、なんかすごい話題になる映画ですという、ちょっと大作なんで語りづらい部分がいろいろあるんですけどね。まあ家族愛とうまいことをテーマにして、しかもそれをコメディとして書くっていうね、ところがそれまでの映画になかったところ、部分ではよく言われてます。あと実際これあれなんだけど、ロベルト・ベニーニ自体じゃないと、確か父親がユダヤ系ではないんだけど、あの収容所入ってんだよね。
なんで？
あの別にあれだから、戦争の捕虜も普通に入ってるから、ユダヤ系じゃなくて。ちなみにその収容所はアンネ・フランクが
あいたところなんだ。
そう、そこから着想を得たっていう部分、ライフ・イズ・ビューティフルですね。さて、じゃあ率直に聞きまして、どうですか鹿島、どうですか。こういうのが苦手な人に
積極的
に
振っていくってい
うのは今回のあれですから、良かった点と悪かったところを一個ずつ全員挙げるっていうのはあれですから。
良かった点、
面白かった、
面白かった、でも
面白かった。
最初はなんかあれ、なんか普通の恋愛映画かなとか思ったけど、
そうね、
うん、
ラブコメディ感をガンガン出してくる
からね。そうそうそうそう、まあ、でもその延長線上にっていうことでしょ。
何
だろう、楽しくなってきて。いやでも楽しかった、面白かったな、
けどけど
けど、
はあ、トミ様はもう無理だと思う、うん、もう無理
だ、免れた、
諦めた。
いやでも前に見た時より全然面白かったなっていうのがまず率直な感想で、いつ見たんだろう、それ。
も
う
これに関しては俺もいつ見たか記憶にねえんだよ。
コメディを作り始めてから見てる気がする。
あ、そうだよ、うん、俺もなんかさ、なんかよく見てる印象、なんかすげえ、なんかテレビでやるたびとかでなんか3、4回見てんじゃねえかな、これ。
なんかテレビでやってる
3回目ぐらいかな、うん、1回前に見てコメディを作り始めてからもう1回見るっていうことをして、その時になんかうーん、なんかそうでもないなっていう感じになったんだけど、今見たらすげえ面白かったなっていう感じで、なんだろう、うーん、前の感想としては最初の方すごくなんだろう、結局コメディの感じじゃなくなってくるのかなみたいなこと思ってたんだけど、いやそんなことないなと思って、
あのロベート・ベニーニのさ演技のスタイルが一貫してさ、うん、ずっと喜劇俳優のそれを最後まで続けるんだよ ね、ま
あ、ね、あのすごいよね、あのチャップリンフォロワー感のさ、
そうそうそう、あのそう、
あれは他のあの人の他の映画を見てないんだけどさ、どうなんだろうね、その感じなのかな。
うーん、俺もねこれとね、なんだっけな、キノピオじゃねえや、ピノキオ、
うん、
ピノキオっていうすごいダメな映画があるんだけど、あの彼がずっとこれをやっててずっとうざいっていうあれなんだけど、でもこの感じだよ彼、なんか俺のイメージでもそう、そう、いや、あのその収容所とかでやってても彼だけあの動きをするじゃん、この映画ってずっと、それが効いてるんだよね、彼だけ同系の動きなんだよ常に、他ので、逆に言うと他のキャラクターにそれを結構抑制させてると思うんだけど、わざと、それはすごいところで、だからコメディとしてのなんだろう、テンポとかは落ちるんだけど、コメディとしてのそのベースが彼がずっとやってるから、
うん、
落ちないまま終わるんだよね。
例のさ、あの出まかせを言ったら偶然によってさ、それが起こっちゃうみたいな、
うん、
あれあるじゃない。あれがやっぱ 最後までその構造になってるのがまあいいところではあるな当然、
うん、
だけどなんかもっとスカッとスカッといける気がするよね。
まあでもスカッといくっていうその意図では
あるんだけど、
そうなんだよね。
あロベルト・ベリーの退場の仕方が、うん、なんかなんとも言えない
あれは、そう、あれはね、難しいところだと思う。
あそこさ、なんか、ただ退場する感じになってて。
ただ死んだっていうシーンに、俺わざとしてると思うんだよね、あれ。あれ、だ劇的に書くこともできない。だって、要するにさ、あの時に収容所にいたら、まあ、何万人なのか何十万人なのか知らないけど、分の1だっていう、とこじゃないのかなっていう気はして、
劇的にするんじゃない。
そうそうそう、彼は英雄じゃないっていう、う
ん、劇的に盛り上げる必要もないんだけど、なんだろう、なんかあそこの瞬間がすごくね、なんか
でもその居心地の悪さはなんか俺狙ってる気がするけどね。結構そうそうそうそう、見てて俺もまあすげえ、だから久しぶりに見たんだけど、難しいところでさ、ただこれがコメディとして評価されるかっていうとね、うん、難しいところだなと思いながら、まあ
コメディの定義ですよね。だから最後まで笑っている、うん、いられる芝居ではないんじゃないもちろん、うん、
なんだろう、だからこれ効果としてさ、だからロベルト・メリーニが後半コメディであればあるほど、まあ、コメディであるって日本語あれだけど、コメディであればあるほど悲しく見えるっていう、うん、必死に見えるっていう、まあもともとそのさ、なんだろう、コメディアンっていう道家ってものがさ、どの状況でも彼だけ必死っていう、基本的にいつもあたふたしてるっていう動きを最後まで続けることによって、どんどんどんどんその現実と乖離していくっていうの効果があるんだけど、だからそれはコメディ的なムーブをすることによってお話にどんどん寄っていくんだよね、それは。
あと なんだろう、コメディ、彼がさ道家であって喜劇的である、
うん、
ことによって悲しくなるって効果にはなってるけど、作品全体としてコメディであるっていうことによって悲しくなってるっていうわけでは
ない。ではない。そう。
作品全体のトーンとしてはあくまでさ、シリアスな、あの悲しい話に、まあ、終始してるから、なんか最後ちょっと思ったんだけど、戦車、戦点溜まったから、勝って戦車がもらえたんだって言ってるさ、息子のジョゼとさ、がお母さんと再会して、勝ったって言って、そう、勝ったのよみたいなことを言ってる、あそこあるじゃない、あそこ、なんかもうちょっとさ、あのお母さん側の、要するに、
勝った
っていうのの勘違いにして、もうちょっとあそこを、少し笑える感じに、なんかチューニングできないかしらっていうのはちょっと思った。
俺、それに付随して、多分ね、最後の、まあ、当然そうではないんだけど、ラストシーンにさ、多分ラストシーンに喜びが、セーブが持ったから、パーティーまで行けとは言わないけど、解放された、うわーってなってた方が、正しいと思うんだよね。でもそこに、一番の功労者である主人公のグイドはいないと。
例えばすごい盛り上がっててさ、
そう
お母さんたちもすごい、勝ったって盛り上がってるところでさ、勝ったの勘違いが、
そう、
起こせる気もしてて。
だし、あそこまださ、あれじゃん。ドーラ、まあ、奥さんのドーラも息子のジョーズもグイド、お父さんが死んだってことはまだ気づいてないじゃん、知らないじゃない、だからこそあそこをもっと全員ハッピーにしちゃった方が客だけが知ってるっていうね、でも、まあ、それもでもあれだよね、そのコメディ的に描くことによって、
そう、もうね、分かんなくなってくるね、これね、
結局そこに行っちゃうんだよね。あと、まあ、俺もう一個あれだよ、そのこれはだから、ああ俺今回見て発見だけど、その世情の描き方がすげえうまいなと思って、この、まあ、途中で時間経過、あの時間経過の描き方すげえ俺好きなん
だけど、まあ、あれはね、あれは
ね、映画サークルでみんな真似したがるやつだけど、ああいう時間経過の描き方とかも含め、でもその前後でさ、やっぱさっき言ったように話のテンポ落ちてないんだけど、全体的にその、街がそのどんどんどんどん軍事統制されてって、その前の部分もそうなんだけどさ、
馬がね、
そう、ユダヤ系だってなったりとか、あとは、その、運ばれてくるケーキがエチオピアケーキってね、あれは、エチオピアにイタリアが侵攻して、っていう、あれ、ムッソリーニ政権がやった侵略戦争の最初で、あれでイタリアは大喜びしてるけどっていう、ちょっとそういうなっててさ、あとは、この本屋を、夢の本屋を持ってさ、シャッターガラガラガラって落とすユダヤ人の店ってなってて、あれもさ、テン ポとしてはコメディのテンポなんだよね、あれ面白いのが、うんうんうん、そのなんかよくあってて、なんとかなんとかで喋りながらザーって流れるとなんか面白いことになってるみたいな、よくあるあのテンポであれをやるっていうのは、あー綺麗だなと思いつつ、コメディとして書けば書くほどどんどん悲しくなるっていう、この効果は、あーなるほどなって思った。なんかなるほ
ど、なんだろうね、あれさ、最後までそのトーンをさ、うん、なんていうの、ロベルト・ベニーの演技に関してはそれを保ってるんだけど、うん、作品全体のトーンはコメディじゃなくなってくるじゃん、
うん、
最後まで作品全体がコメディとして機能し続けたままやってると評価って違ってたのかな。
それはちょっと気になった、
ね、
例えばこれはさ、外国語映画賞とかにあるけどさ、コメディという文脈で評価されることはやっぱりないよね、
うん、
ビデオ映画とかでもさ、コメディという
コーナー
に並ば
ない
わけ
じゃない、
人間ドラマとかヒューマンドラマとか、うん、よくてヒューマンコメディって、うん、ヒューマンコメディってわけわかんねえじゃん。
ヒューマンコメディって何？
そもそもあの映画はあのね、ビデオ屋 の、まあ、あの
そう、スタヤのラインナップのあれに関してはいろいろ言いたいことはあるが、
あれは種類が多すぎてとりあえず分けたいんや
で、なんだけど、じゃあ
面倒くせえから全部ああいう順にしようと思うけど、
ファミリーコメディとヒューマンコメディとコメディはどう違うんだどろたら探しゃいいんだよって俺いつも思うんだけど、でもこれは少なくともやっぱりコメディという単位に並ぶことはないと思うんだよね。ただすごい、だから見ればわかるけど、すごくコメディ的な撮り方、しかも、まあ、1990年代の映画とは思えないぐらい昔のコメディなんだよね。正直90年代の笑わせ方じゃないっていうのも含め、だからそれもまあ古き良きあの時代のみたいなのがあるんだけど、どうだろうね、だからこれをコメディとして見たらどうなのかっていうと、コメディをこの使い方してるのはコメディじゃないのかどうかみたいなね、コメディ議論にはぴったりだなと思いますよ。どうなんだろう、ね、
あと好きだったシーンとしてはあの医者ね、
医者ね、あいつね、あれいいよね、あれいいよね、あいつね、
あいついいよね、
あの途中でその最初にそのまだ平和だった時代に知り合う謎々の好きなお医者さんがいて、それと仲良くなる、
うん、
主人公のグリードが、でそれがまあその収容所に入った後、身体検査するナチス側の医者としてその人が出てくる、
ね、
でまあ、元々そのグリードはホテルの給仕をやっていて、ウェイターやってて、その晩餐会にウェイターとしてその人の口添えで潜り込むことに成功するんですよ。で
大事な
話がある、その人に、俺は私が愛情したら来るんだって言って、
これは
って
、
で息子にも明日まで耐えれば大丈夫だって言って、行ったらどうしても分からない謎があるんだって言われる
あの絶望感、
そこもう泣きそうになったもん、あそここ
の映画通して一番嫌いだな、あのキャラクターが
一番嫌い。
でもあれさ、なんかもっとさ、もっと一言で伝わるのにしてさ、ギュッてやってほしかったよね。
でもそしたらちょっとウケちゃう、
いや、それでラフトラックぐらい俺も入れてほしかった、むしろ。
あ
そこで。いや、ビューティフル。クイズ風の。
あ、それ面白いね。何
ライフ・イズ・ビューティフルにラフトラックを入れてみるっていう。笑い声の、あーってコメディーになって。
あー、それは
面白い編集じゃない？
はいはいはい。
あー、まあ、なんか窓とかでありそうだけどね。でも、わかんない。でも、
あそことかさ、あの、受けるテンポで演出してした方がきつくない？
でも、俺割と、ロベルト・ベニーニの演技は、あ、俺だから久しぶりに見て、あ、ちょっと撮る顔しやがったと思ったんだよね。あの、おっていう顔、あれさ、まあ、ロベルト・ベニーニの顔自体が撮る顔してるんだけど、
常に。何もせんでもな。
そう、なんだけど、あ、なんか結構、もっと、思ったより寄せてたなぐらい。でも、あれはあれだよね、その、いい脚本ですよね、あれは。うん、あそこは。鹿島なんかいいシーンとか、印象に残ったシーンとか、まだ解放されてないよ。
やだ
このコーナーは基本的に人を解放しない
という
。
やだよやだよ。あの子はでも好き、あの軍人の通訳のとこ。
あ、
基本的な、なんていうの、よくある
通訳ギャグね。
そうそうそうそう、
その息子にそのこの収容所でちゃんと隠れてないといけないってことを伝えるために、通訳を買ってドイツ語わかんないのにドイツ語を適当に訳すっていう、うん、だから結構笑わせ方としてはオールドスクールなもの
を、うんうん、やっぱあれ劇場で見たらどうなってたのかって気になるよね。
まあ当時は見てないから、ね、ビデオでしか俺も見てないからでもやっぱ結局やっぱ結構泣ける映画ってなってんだよね、
うん、
泣き笑いみたいな。
どうなんだろう、外国だったらさ、あれドカンって湧いたりしてんのかな。あれ笑い声聞こえるところで見たいよね。
いや笑い声きついんだ。しかもさ、我々はってか我々はもう現代だとさ、これはさ、うん、もうなんか最後戦争の悲しみになるっていうことをさ想定してみるじゃん、
うんうん、
その徐々にあれこれ違うぞみたいなのじゃないわけ、うん、これだからさ、多分すげえコメディとして宣伝して、
うん、
すげえ笑いますって最初のハッピーなシーンとかで予告編やって、全員その場に記憶をなくした状態で見て実験したよね、うん、どこまで笑ってられるかっていう、う
ん、だからそういうことをやることなのかな我々はどうなんだろうな。
そうね、だからあの、まあ、自分らの作品の話になるけどさ、大空襲イブっていうのはやってて、まだ鹿島がお客さん時代、
そうね、
うん、あれなんてのは、まあ、その最後までコメディで走り抜けた後、最後暗転して空襲警報を鳴らして、
暗転やっけ、
暗転じゃないんだ、
暗転じゃなかった、鳴りながら、鳴りながら楽器を投げてた気がする。
ああそうかそうかそうか、
最後どうやって終わったか全然覚えてない、なんかそうだった気がする。
そうだそうだ、
でその後だから暗転してまた同じようなことを始まってみたいな感じなのか。あ、違う。
じゃあ、明転した時に誰もいないんだよ。
あ、そうか、そうか、
あ、そうだ、そうだ、そうだ。
そうそう、暗転して、その間に全員はけて空襲警報の中、で、明転して誰もいない舞台を見せるっていう。
そうだ、そうだ。
で、当時、あの、たすきだけ置いと、たすき投げてたすきだけ散らばってるっていうんで、まあ、そういうコメディやってたやつらだけど、その次の日には、東京大空襲で全員死んじゃったよっていうのを見せるっていう。あれもだからさ、コメディなんだけど、最後の一瞬でコメディじゃなくなるじゃない。正直ね。それだからコメディをやってたってことによって、よりその、話すときつくなるって方に最後、
はいは
あ
は
あ、変化するじゃん。最後の一瞬で、その最後の安定挟んで、ワンシーンによって、今までのコメディだと思ってお客さんが見せたものを最後に意味性を変えるわけじゃない。
うん、
それによってコメディじゃ最後の最後になくなるんだよね。あれは。と思った、やっぱり。
まあね。あと、あれは戦争であるっていう、笑わせ方と戦争であるっていうのはそんなに関係ないっていう問題がね。
まあね。
それもちょっと
あ
った
ん
だ
け
ど。だから今回もややもすると、その自分らの新作の話になるけど、やっぱ それになるし、それになっちゃったらライブ・イズ・ビューティフルと同じじゃんだし、それはコメディなのかいっていうまた議論になっちゃうからね。
ま
あね、
まあ、ただコメディというものの、ね、定義がね、ちょっとね、狭すぎるんじゃねえかっていうかね。気もするけど、
まあ、
我々のね、
まあでもやっぱ
最後までそうじゃないとコメディじゃないのかっていうのはあるんだけど、難しいとこなんだけど、まあ、いやでもさ、この例えば次の次回作のその構想のあれの話に戻るけど、
うん、
まあ、主人公が恋人に、かくまってるユダヤ人の恋人に自分のゲシュタポであるっていうことを隠してるシーンから多分始まるのよ、
うん、
そのシーンから始まったらさ、まあ、最終的にバレる瞬間をお客さんは絶対期待するよね、
うん、
バレな今も終わったらそうは問屋殺さないなんじゃんそんなのでもバレたらですよ、そんなのさ、どんな空気になるんですかって話だよね。
うん、
バラしてもいいけど、バラしたらコメディじゃなくなるけどいいのっていう、
ね、
でもまあ
そのバラされどうそう、でも女の人はさ、取り入ろうかしらってなるから、
でも、あ、まあ、でも実際そういう人もいたからね。
そうそうそう。
でしょうね。
うん、あの、
でも例えばですよ、これまあまだね、あの全然決まってない話だからあれだけど、
うん、
例えば彼女だったとするじゃない、
うん、
橋本さんが。
確かね。
で、実は自分はゲシュタポだったと。
うん、
で、あなたが、の身分を偽造するために、
うん、
その手続きをしてて、だから自分この立場にいたから、このままもうちょっと待っててくれれば身分偽造してドイツ人として
無事に、
そう、
はいはい、
家族元も無事に
して、うん、それで結婚しようって言われたんですよ、
うん、
そんなこと明かされた時にどうするかって話だよね、取り入ろうってなるかしら、
ちょっと分かんないってなっちゃう
から、
それパニックでしょ、
うん、
何言ってんの
みたいな。自分一人やったらもう無理ってなるかもしれないけど、家族もろともやったら、うん、自分一人のあれじゃないやんか。
でしかも別れたら何されるか分かんない
し、
そんなもん。別れたらそれを何にそのまま。
ただ、でも保身とか言ってたとしてもさ、
うん、
自分の身内とかさ、
うん、
まあまあまあ友人とか
友人とかをさ連れてった人の仲間なわけでしょ、うん、それ取り入れようってなれるかしらって。
だからもう
そんな精神状態じゃない
と。だからロミオとジュリエット的なところになるんだよね。だからまあどうな
るの、近寄らないで急にもなるじゃん、その下手すると、うん、
どうそういうことをすると、でも家族もろとも消される恐怖で、
めっちゃいい人で、いや大丈夫、それは何もしないって言っても、
でもそれはもう信じらんない、そうそう信じらんないけど、家族を守るために身を差し出すってなると思う。
だからそれがさ、もうさ、もう分かんなくなっちゃう
じ
ゃ
ん、主従になる、
ね、多分そう、結婚するんだけど、するってなっても、それが果たして、果たして愛ゆえなのかっていうのは、2人とも分かんなくなるんだよ、それ、それが難しいよね。幸せに暮らしましたとさになることはできるじゃん、うん、けど果たしてお互いだよ、うん、私がこの人と結婚したのは保身のためじゃないのか、うん、本当に愛していたのか、うん、怖かっただけじゃないのかっていうのをずっと一生多分まとわりつくし、そうそうそう、男の方もこれは俺が好きなんじゃなくて生き残ろうとする打算だけなんじゃないのかっていう、
あれね、大名のやつね、
大名のや
つすごい剣術の強い大名がいてさ、
ああ松平誰だっけな、何だっけ忘れた、
家臣の
現地で向かって
戦っても勝っちゃうのよ、うん、
ああ分かった分かった分かった、う
ん、だけど負け惜しみなのか本当なのか分かんないけど、誰か家臣が陰口で、うんうん、まああいつ殿様だからよって言ってるのを聞いちゃったやつは、もう
分かんない、
本当かどうか分かん
ない、一生人を信用できなくなっちゃうっていう
あれみたいなことでしょ、
そうそう
そう、それあれやんね、フラッシュ、あれ違うの、
フラッシュではやってない、
やってんのか、
そうやろうって話があったけど、なんだっけ、誰やっけ、忘れてた名前だよ、そうなんですか、はいはいはい、そういうのもあるから、
いやだからこれはちょっとね深刻すぎてね、
その時はもう分かんないけど、うん、その平和になったっていうかさ、大丈夫になって、
そうだ戦争終わったことだよね、
終わった時よ、
戦争終わった時
が、ね、戦争中は多分大丈夫ね、とりあえず生きるためにとかさ、
そう分からへんと思うけど、戦争終わった時にね、妻の方がさ、妻になった彼女の方がさ、うん、連合国に旦那を売ったりとかもありえるわけでしょ、
あ
実際その話はあったから ね、
あのブラックブックとか、
まあ、これはそうブラックブックっていう、これはですね、うん、あの次回の
次回の
テーマの話、そうそう、まあそんな、
いやだからもうさ、そこら辺考えるともうさ、マジな話として無限にできるじゃん、
そうそうそうそう、例えば今の設定でも全くコメディにしないで2時間映画を聴けることは全然できるわね、うん、
だからそこをさ、例えばさ、あのシリアスな空気にならないで笑えるままやった方がなんかいいみたいなので、やることによって上積みを救うっていうことにもなりかねないで
しょ、そうそうそうそうそう、
だからまあどうすんのという
のが、そうだから
難しくて、
コメディではなきゃいけないと思うし、じゃないと俺たちがやる意味はないと思うけど、果たしてコメディでこれを扱いきれるのかってい
そう
逆に言うとね、だからといってそれコメディで扱いきれないとなったらコメディやんなくていいよってなっちゃうよ、コメディの意味がない、
まあ、もしくはこの題材でやる必要がない、
そうね、
いや なんでこの題材でやるかって言ったら、結局浮気しててさ、そのね、奥さんと隠すみたいなのだとなんかあんまり、
まあね、
ね、生ぬるくないっていうことが最近さ世間で明らかになりつつあるけど、
そう生ぬるくないよ、うん、すごいことですよ
すごいことだけど、
そうあれね、浮気はねバレるとねすごいことになるらしい、こんなすごいことで俺びっくりしてるもん正直、うん、
でも思うけど、でもなんかそれだとなと思って、
やっぱだからやっぱ登場人物をすげえ CM を10本ぐらい考えてる人にして、はいはい、これがバレたら CM が打ち切られるっていう風に事務所との契約がやばいっていう風にしないとダメなんじゃない、
でも片や CM 出てるもんね、
そうなんだ、だから死ぬってことだよね、うん、マジで死ぬっていう、ギャグじゃなくてマジで死ぬし、ガス質送りっていうので人間は笑えるのかっていう、でもだからライフイズビューティフルはそこを多分、うん、コメディとして描くことでより悲しくなるっていう効果を、そこの現実との乖離っていうのを手法として使ったら多分全然違う方向に行くようになるのかなという、
まあね、いやー本当これが難しい問題すぎてさ、ね、
まあまだもうちょっとあるから、
まだね、
まだちょっといろいろ試しながらじゃない、これも大丈夫だよ、あの七輪の語らいワイフゴーゾーンもさ難しすぎてこれ絶対できねえよって言ってたからなんとかなるよ、
まあ、なんとかなるんだろうけど、
そう、
まあ、2点3点したもん
ね、いや ね、だってコメディじゃなくすることはいくらでもできるじゃん。
そう、できる、全然できる。今全員あの家にかけてあるあの人物相関図を見ながらなんとなく喋ってるっていう。
そう、基本的にあの多分彼女の素性を知っちゃう人ってのは何人か多分話進んできたら出てくるじゃん。なんて言うんだろう、あの誰もが密告しそうな状況をどんどん作っていこうかなと思って。
誰が密告してもおかしくない状況の絶妙なパワーバランスを常に流し続けるっていう。そんなのもうさ、ミステリーでやれよ。
いや、まあそうだよね。
で、なり
捕まった瞬間とかをさ、あのアバンタイトルのシーンでやっといてからとか。
そう、逆でね、この中に裏切り者がいるでしょ。
連れてかれてさ、うん、裏切り者とか誰だとかなんか疑った状態で連れてかれて、タイトル流れて、で、平和のシーンから始まるみたいにするとね。
そうすると全員がこう、
すべてお客さん、
すべての行動が疑わしく見えるっていう。
ミステリーで見るっていうのもまあできるよね。あ、そう。で、この話やるときに、あのそのなんか笑えないというかさ、あのシリアスな状況でやるっていうのだけじゃなくて、ちょっともう一個実験的なあれとしては、あの日をまたごうと思って、あのこういうワンシチュエーションのコメディだとさ、大抵まあセットも一個で、そのとある2時間だったりとか、海外のものでもなんか真ん中によくわかんない休憩が入ったりするんだけどさ、
よくわかんない休憩じゃないでしょ、ただ暗転して明転して時間経過してないってや
つ。そうあれよくわかんない
で、あれよくわかんないでしょ、俺も知らん、わかんない。
途中休憩入って暗転するのに時間が経過しないんだよ。そう、
これだけはね、俺ね効果をね誰かに聞きたいんだよ。
あれは単純にトイレ休憩を設けただけなんじゃないかって気がする
じゃなくて、
でもまあ大抵それでも1個の1日のさ何時間の出来事でつながってるんだけど、なんかその必要ってあるかしらってのをちょっと最近思い始めてきて、海外のさ、ね、ドラマとかでブラックコメディ的なさ作品とかさ、いろいろあるけどさ、映画とかって大抵時間飛んでるけどさ、1個のルールが継続されてれば別に関係なくねって思って、
だから1幕じゃないけど1話って感じ、1話かどうかも分かんない、
なんかなんだろうね、結局このルールが流れてれば別に時間が経っててもいいし、時間飛ばすことでさらっと説明しちゃえるんなら説明しちゃえばいいし、
まあそれによる短い時間でやると不合理なエスカレーションみたいな、この短い尺で起こるとさすがに急だけど、ある程度時間経ってるみたいに許せる、すごくもっとやばい状況を作り出すことができるよね。
あの誰か気づいちゃった人がさ、もう一人さ味方というか協力者になるとかってまああったりするじゃない、
それ説明してね、味方に
嘘ついてる相手がさ、バレちゃって、バレたんだけど味方になるみたいな、
はいはいはいはい、
その時の説明のセリフってさだるすぎるじゃん何このだるい時間ってなるので、そういうのはもうね暗転してパッてやったらね、いつの間にかルールを説明する
仲間になってればいいじゃん、
仲
間になってればいいじゃない
次回にはね、
それでてかなんかそれによってさ、その幕を割る瞬間にさ、なんかねドラマのさ一番最後の引きみたいなさ、それぞれ終わった方が楽しいんじゃないかと。
何回も山場を作れるしね、ちっちゃい山場。
30分とか40分3本立てみたいな、3本立てじゃないけど3幕に分かれてるみたいな話になるかなみたいなことはちょっと思ってますけど、あとね、こういう、ね、歴史的なあれとかだったりするとさ、なんか時間を物語の中に時間を流したくなるよね。
ああ、なるほどね。
時間経過があった方がいいよね。
状況が変わる。
変わってたりとか。
まあ、最後の方、Life is Beautiful の話ではなくなってきたけど、まあ、いいんじゃない、そんなこんなで。
俺がどう生きてくるのかは、
そうですね。全然違う話やってるかもしれないからね。ただまあ。
まあ、一応、そこの最初のあれは変わんないと思うんだよな。で、双子であることをユダヤ人の彼女とその家族に隠しながら、彼女らをかくまう。
ですよ。まあ、そうですね。まあ、こんな感じで、
はい、
あれですけど。ちなみに、Life is Beautiful はすごい話。もう一個あって、これは、その年のアカデミー賞で、プライベート・ライアンと作品賞、主演賞を争うという。戦争映画が何なの、その97年は何なの、
なんかすごいね、
すごい、どっちも連合国慢性映画だけど、あのそうですね、そこ実はちょっと気になってね、ライフイズビューティフル、
まあね、
まあしょうがねえけど、
でもさ最後のさ、うん、 それまでずっとイタリア語とかさ、
うん、
ドイツ語とかでさ、
うん、
お話が進行していく中でさ、最後に連合国の
戦車がガラガラガラって来て、そいつが来て、ヘロボーイって言うの。
あそこで英語を聞くときのさ、なんか我々としてのこの安心感。
それはもうあれですよ、もう日本がね、GHQ にね、もう、マッカーサーのそういう教育でもう我々は刷り込まれてるっていうふうに言いたくなる。
言いたくなる。
そういうことを笑いながら、半笑いで言いたくなる。
でもそれ計算してんのかな、
計算してると思うよ、俺は。
英語圏の人が多いからってこと？
だし、多分、賞レースで勝ったのってそこの、要素は俺結構大きいと思うけどね。
あれ聞いた瞬間にさ、ね、
助かったって感じになるもん。
人間的にホッとするもんね、
うん、
別に英語母国じゃないけど、
そうで、ちゃんとさ、あの子がさ、戦車の上でパレードしてる時にさ、チョコレート食ってんだよな。
チョコレート食ってた。
そう、ああいうのもさ、なんか我々はもう刷り込まれているんじゃないかと思うぐらい、
うん、
なんかいいシーンに見えんだよな。でですよ、では次回予告、
はい、
話出ちゃったよ、ブラックブック。
お、
はい、これはね、もう俺戦争映画ではピカイチっていうか、それもナチス政権下の、
うん、
これオランダを舞台にした、
うん、
ある女性が、あるユダヤ系の女性がその生き残るという、本当にあらゆる手を使ってナチス政権下のオランダを生き残るという映画です。
へー、
いやもう本当に俺これサバイバル映画だから。
いやでもあのさ、あの
なんかこの間見てたな、
医者のさ、ライフイズビューティフルの医者のシーンみたいなのばっかり。
うわー、やだー。
あの医者がね、5人ぐらい出てくるんだよ。
やだ
あの医者みたいなキャラクター5人ぐらい出てく
る。いや、テレビに殴りかかるかもしれない。そう、
あれ、あの、全員悪人っていう。
うわー、
本当にそれ。
やだー、
そんなこと言ったってしょうがないじゃないかっていうことを言いたくなる。
そう、
ずっと言いたくなるっていう。
そう、これも2時間ぐらいずっときつい。いや、本当に逆にコメディじゃなくて、で、俺はこの映画は、あの、まあ、ポール・バーホーベンって私が大好きな映画監督の映画なんだけども、うん、この、なんていうのかな、俺これ、ライフ・イズ・ビューティフルと逆で、ラストシーンに、ラストシーンのワンシーンで、この映画をフィクションじゃなくするっていう、一個、すごい効果があるのよ。ライフ・イズ・ビューティフルはずっとこう続けてって、コメディとのその帰りっていうのが、ラスト、ああよかったってこうちょっとシュッとしぼむんだけど、
うん、
じゃなくてブラックブックっていう映画はラストシーンのワンカットで世界とつながる、現在の世界とつながる。俺もう見てくれれば分かるっていう、見ても分かんない人は分かんないのは俺が説明するから、
うん、
これすげえだよ、これ本当に。
あの映画2時間半あるからね。
そう、2時間半あるんで、これはもう予習としてます。いや、これ大好きですね。なんで次回は全くコメディじゃないブラックブックというのを、
なるほど、
はい、これ予習課題として出しまして、
はい
はい、本日の予習するは我にあり、これ見て、はい、次回へ続く1ヶ月後ですね、
はい、
あれ次回がツバの企画、
うん、
何やるか全然聞いてないんですけど、
知らない、
誰も知らないツバの企画が来週放映されますのでお楽しみに、うん、というわけでアガリスの朝越しと、
ありがとう、
おお、そうだ、
あれと思って、
そうだ、なんか次の話ばっかりしてたから告知的な、あ、一番近いのが1月23日に地下鉄すごろくというのを、うん、リニューアルした JR すごろくというのをシアターミラクルと共催でやります、うん、まだまだ参加チーム募集中ですので、
アガリスクの決め直しで朝越の持ち込みのなんだけど、もうないよね、その差はないよね、
よくわかんなくなったよねでミラクル共催企画だしね、
うん、
ちなみに今回はあれですよね、ルールを大幅にこの間考えてたら JR モノポリと言ってもいいんじゃないかっていうぐらいの完全リメイク
します。へー、そうなんや、
完全リメイクですね。あの駅数がね少ないんですよ、実は JR の方が。でこれが多分面白くなる要素かなと思って。
あ、じゃあ、あの、会う確率増える？あ、そう、
てかね、より奪い合いっていう要素が増えると思う。あの、駅の、前回もさ、こう、この駅をどっちが先に取るかによってさ、形勢が動くっていうのがすごくあった
じゃん。
あ、
駅たくさん
あ
ったもんね。
そう、だから、JR スゴロクにすることによって駅数少なくなるから、その分多分、どこの駅を相手より先に取るかとか、奪い合いの要素が、そう、奪い合いの要素が強くなると思う。っていうのが、今ゲームデザインやってます。
買ったり売ったりするんだろうな。
そうですよ、モノポリーですから、交換したりする。そうだ、
で、2月24日が、キングオブコント2016への上がり少ない予選会があります。
はい、試合何役のこれも。
そろそろちょっとチケットの発売とか、チームとか、チームを発表するかどうかもね、含めてだけどね。
あ、発表しないとちょっと宣伝がしづらいんですよね。
だから多分、チーム分けを発表するのと、チケットとかそういった情報がそろそろ発表すると思うので、
はい、
お待ちください。
はい。まあ、それと5月に、
5月に、5月の4日から、
先からずっと言っている、
シムジャックプレゼンツアガリスクエンターテインメント公開公演タイトルが
見てなんかナチスもやるよっていうやつですね、うん、その他実はその先も結構なんかあるんじゃねえか感も富坂のその脚本のあれとかはまあまあ追ってたね、
まあ、これ喋ってる頃に出るんじゃないのかってしなくもないけど、ま
あ、あとはああそう新メンバーそうだ、これすげえ近いのに言い忘れてた。新メンバーの熊谷が、
あ、そっか。
ふかふかが出るよっていう。
1月27日から1月31日かな。
そうだね、確かそのぐらいでした。
D 倉庫でやってます、
ね。はい、ので、はい、ぜひそちらも。
お願いします。
はい、終わろう。
はい。
アガレスクの朝越しと。
柏と。
富坂でした。
バイバイ。
バイバイ。